バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ編集長の大柴です。そして相棒はこのお方、岡山市役所前で交通安全運動に参加するも、見た目が完全にマフィアだった男、ケンジヒルキ。おはようございます。
おはようございます。
いかつかったですね、あの交通安全運動は。
岡山市、交通安全推奨広報大使みたいなやつですね。
大使になったんです
ね。大使だったんですよ、あれは。
ちょっとやっぱりね、スーツでね、毛も最近伸びてきてますからね。
もじゃついてますもんね。あれですよ、でも僕はもう、
はい、
かれこれ、もう何年でしょうね。もう6、7年。ゴールド免許ですからね。
ああ、そうなんだ。
無事故無違反ですから。
あそこも含めて選ばれたんですか。
いや、それは絶対知らないだろうと思うけど。
偉い。なるほど。
そうなんだ。実は全然安全運転っていうか。安全運転の顔は全くしてないですけど。
煽り運転しない。うん、
全くしないですね。
まあ実際僕乗っけてもらったから、この間岡山行った時。
あれそうでしたっけ。ああ、そうかそうか、練習とか。はい。
ウォッシュバーン選手の後ろで私が降りましたんで。実際に安全運転を体感しております。
そうでございました。
はい。
はい。
そして、告知が2点あるんですが。
はい。
1点目、まず、ダブドリボリューム11、4月30日発売。ありがとうございます。ということで、表紙ね、まあ、この番組でも取り上げまくった、アイザイア・マーフィー選手、行ってみましたよ。
あ、俺たちのアイザイアっすか。
俺たちのアイザイア・マーフィー行ったんですけどね。表紙のデザイン見ました？
見ました、見ました。あの、はるか上空からのやつですね。
そうですね。いや、すごいですよね。ほ
ん
と、余白がね。ゴールと飛んでるマーフィー選手の間何もないよっていう。あれ、普通にドラフラの。
ミスプリントかと思いますもんね、ちょっと一瞬。
ミスプリントっていうのは、何でしたっけ。
あの、浮かび上がり。ミスプリント、印刷をしくじったの
かな。あ、ミスプリントか。はい、いや、確かにね。すごいよな、はい、デザイナーもやることが。最近 ね、被写体でかいの続いてましたからね。
ああ、そうですね。
あれ以来の、ボリューム2の田口選手以来の小ささな気がしますね。で、まあ、マーフィー選手はね、なかなかやっぱり、あの、アメリカ時代のこととか知らないことも結構多いと思うんで、まあ、それなりに面白いかなと思うんですけど、いい子でしたっていうのもなんだけど、あの、好青年でしたね。
なんか、なるほど。
あの、全然かっこつけてもいないし、すごいなんか、素直に何でも答えてくれる感じの青年でした。
なるほど。
そしてね、トラッシュトーキングセオリーで、に出てくれた寺島選手。
はい。
彼はね、まあ、ここで出てくれた、の聞いてくれた方は分かると思うんですけど、あの感じで、なんか結構、恋愛の話とかもしてくれたんで、ファンにとっては面白いかなと思っております。そう
ですね。あ、インタビュアーが？
はい。インタビュアーがですね、元ビッキーズの丹羽さんです。そっか、インタビュアーも言ってたけど、丹羽さんね、やっぱり、まあまあ、もう一回り、ね、あんまり言うのもなんですけど、年齢30とかですもんね。
ああ、
経験が、
ね、
経験が上手ですので、寺島選手より、お姉さんからの攻撃に、こう、たじたじになる寺島さんみたいな、そんな感じでしたね。
いいですね。楽しそうですね。
はい。で、ちなみに、マーフィー選手のインタビュアーは大西レオでしたね。やっぱ、マーフィー選手ね、英語、当然英語、あの、日本に住んでた時も軍だったんで、
はいはいはい、
米軍基地内のコミュニティにいたということで、はい、ずっと英語だということで、日本語はお母さんの影響でちょっとわかるけど、ちょっとわかるっていうか、聞いてることは結構わかるんだけど、意外と喋れんって言ってましたね。
はいはい、なるほど。
はい、
それはこれからですね。
それはこれからですね。まあ、B リーグでね、キャリア続けていくつもりっぽいですので、
はい、
まあまあ、どんどん上手くなっていくでしょう。そしてあと、長谷川昇選手、秋田。
はい。うん、
これは、エクストラパスっていう、まあ、ウェブメディアやってる宮本さんって方が、インタビューしてくれたんですが、
はい
はい、いや、なんか熱かったです。寺島選手、マーティー選手、うん、寺島選手は結構緩い感じの。インタビューだったんですけど、うん、長谷川選手はなんかねやっぱり能代工業出身で、
はいはい、
でハピネッツでプレーしてるってことでかなりね、はい、こうなんていうというかなんて言ったら、ね、期待されてるのも分かるし期待に応えたいしみたいななんかそういう感じですね。だからまあ多分いろいろね秋田以外のファンはピンとこないこともあるかもしれないですけど、秋田ファンにはぜひ呼んでほしいですね。
まあでも、秋田を知るいい機会っていうことではありますよね、ね逆に言えば。
はい。はい、そして、4人目が小野龍馬選手なんですけど、まあもう小野さんぐらいのベテランになると、やっぱいいっすね。肩の力が抜けてて、いろいろ喋ってくれるし、トークが面白かったです。普通に聞いて笑ってましたよ。なんかやっぱりね、まあ、ひるきさんもそうだけど、この若手だと言っていい範囲が分かんなかったりとか、なんかこうね、なんかちょっと気負いすぎて、真面目なこと言いすぎたりとかもあるでしょうが、
うんうんうん、
まあまあ、ベテランですんで、その辺は、
そうです
ね、柔らかいトークも、はい、できるという感じでした。うん、これはね、岸田アナって、3月で終わっちゃったか、なんか BS で、相場関係のニュースとか担当されてましたね。フリーアナウンサーの岸田さんですね。そして、5人目のインタビューが伊藤拓磨 GM。
はいはい。
あ、それこそね、1年目はヘッドコーチ兼ねるらしいですよ。長崎
ベルカ。あ、そうなんですね。
はい。なんで、ひるきさんと同じ境遇ですが。
うんうんうん、
まあ。
それリンクしちゃっていいの？
あ、多分大丈夫だと思います。乗ってるんで。
あ、本当ですか。
はい。あれに、ダブ撮りに。なんだっけ。まあ、そもそもヘッドコーチだったじゃないですか。
そうですね。
はい。で、なんだ ?1 年目の、あのね、何せ記念すべき開幕戦のコート上にいたヘッドコーチですからね。B リーグの。
ああ、そうですね。
いっちゃんど頭のテレビで放送されたやつの。で、そこから、テキサスレジェンズに行って、
そうですね。
だからもう、トヨタというか、アルバルクのコーチにまた戻ってくるのかなと思いきや、長崎ベルカの GM に行ったってことで、うん、まあ、まずその、個人的な、なんでそうなったのっていう話とかね、ね、うん、ちょっと皆さん気になると思いますんで、うん、それですとか、まあ、あとはね、ベルカがやっぱり、ジャパネットさんですか、ちょっと話の夢がありますよね。金がすごいし、長崎愛もすごいし、
うん、
まあまあ、なかなか、なんか、いろいろ立ち上げ大変でしょうけど、いや、夢あるな、楽しそうだなと思いましたね、聞いててね。そして、6個目が佐藤久雄、明星の先生ですね。久雄先生と、志村武彦社長、仙台 89ers の、先生と教え子対談ってことで、
うん、
こちらはですね実はバスケットボールライブさんで30分ぐらい放送あったんですけど、はい、それの一応完全版ということでやっておりますんで、うん、まあなかなかね会話聞くのと読むのまた感じが違うでしょうから興味ある人はバスケットライブも見てください、
うん、はい。
そして最後が清水貴明選手はソルビエント鎌倉という 3X チームで、プレミアはネイチャーメイドエグゼで出るのかな、なんかソルビエントとネイチャーメイドは業務提携してるとかなんとかで、そういう感じですが、
はいはい、
彼もね、僕、サムシティきっかけで知ってたんで、いつの間にか 3X やってて、しかも、ね、
はい、
専業でなんかソルビエントの GM 兼選手で、もう本当に専業 3X3 っていう、まあ多分相当珍しいパターンだと思ったのでお話を聞きに行ったという感じです。という陣容にさらに我らがひるき健二が、
うん、いやいやそれはいいよ紹介しなくて。
いいですか。 まあ、なんかだんだんすごくなってきたな、あのコーナーも。あのね、ロッキー先生っていう、金田ロッキー先生っていう、怪しい占い師がコーナー持ってるんですけど、はい、ダブドリに4ページほど。はい、彼もね、はい、自分でインチキ占い師とか言ってますけど、彼がリモートでもね、リモートでもパワースポットにはご利益があるみたいな話で、
はいはい
はい、岡山県でパソコンの前にいるひるきさんが、はい遠隔パワースポットに行った占い師からパワーをもらうという、
はい、
どんな企画じゃいっていう。まあでもこれでね、
そう
、はい、かなりひるきさんインタビュー出てもらって占い出てもらったんで、あとねいろんなコーナー制覇していただいて
あれはすごかったっすね。ただ
はい、
あそこが、3月の16日におそらく、
あ、そうですね、はい、
撮影だったんですよね、収録、
はい、
でそこからまだ負けてないので
、パワースポット効果
あるのかななんていうところもちょっと皆さんに楽しんでいただきつつ
はい、
はい、
そしてね、ひるきけんじに抱かれた女は幸せになるという。
違う違う、幸せになるかどうかは分からないです。キャリアが良くなっていくみたいな、なんかそういう話。
ああ、そうかそうか。そんなダブドリボリューム11が4月30日発売ですので、ぜひぜひ予約購入していただければと思います。
はい、見どころたくさんです。
ありがとうございます。そして2つ目なんですけど、まあ、これで別にうちの媒体じゃないんですけど、バスケットカウントさんにひるきさんのロングインタビュー掲載されてましたんで、はいはい、タイトル、オンリーワンのキャリアを歩み続けるひるきけんじ、あいつがやるなら背中を押してやろうと思ってもらえるようにということで、長かったっすね、あのインタビュー。
そうですね。
はい。
あれはでもまあ、昔からお付き合いのある方だったんで、インタビュー受けてる人が、まあ、ほぼ雑談しながら多分ずっとテープが回ってて、それを多分もうところどころ自分の好きなところを多分かいつまんで載せたんだと思います。
はいはいはい、そうなんですよ。ちょっとあれだけいろんなことやってるっていう話なのに、トラッシュトーキングセオリーの話が出てこなかったんですけど
ポッドキャストのところ、
ね、ポッドキャストね、 3X 復帰 YouTube って出たから、これは流れ来るだろうと思ったら、
なんかバスケメディアだから出していいのか僕は正直迷ったん
ですあ、そうですか、なるほど。
いや、その結局僕そのバスケメディア同士の利害関係を全く理解してない
んで。あ、まあね、いやいや、カウントさんとかキングさんとかのが断然でかいですけど、うん、うちはね、まあ、うちは大したことないからあまり相手にされてないと思うから大丈夫と思いますけど
ダブドリはまあきっとアウトローなんだろうななんて勝手に思ってたりして
まあメジャー路線じゃないから一家ぐらいの感じじゃないですかということで、
それはね、ということでございました。はい、
バスケットカウントさんの方に載ってますんで、ぜひぜひ、これを聞きの方はチェックしに行ってください。
はい、
はい、ということで、今週のトピックに入ります。
はい、
まずは東京五輪の 3x3 日本代表候補選手が発表ということで、
はい、
読み上げます。継承略でいきます。アイラ・ブラウン、小松政広、斉藤陽介、落合智也、小林大輔、長吉優也、藤高総一郎、安岡龍斗、杉浦ドンリー、松脇義行、西野陽、三谷圭次郎、富永啓生、
はい、
基本この14名の中から代表が選ばれるということです。
はい、
なんかよくフライさんとかに書いてるライターの大橋さんって方がツイートしてたんですけど、
はいはい、
なんかそのうち2名は5000ポイントか日本のトップ50に入ってなきゃダメだとか、なんかいろいろあるんですよね。ポイント制のルールが本来はあるんだけど、ちょっとそれの詳しいのがわからないから、このうちの誰か2人は選ばなきゃいけないみたいなのが本当はあるんでしょうね、きっとね。
そう、トップ10の中から、2人だったかな。
おお、なるほど。
なんかそんな感じ。でも、レギュレーション結構 FIBA も変えてくるんで、毎年毎年。
ああ、そうなんですね。はい。
そう。でも、まあ、基本的にはトップ10の中から2人。で、それ以外の2人は、全く 3x3 をやったことない人間ではなくて、ある程度はポイントないし、ランキングに入っておいてねっていう。まあ、ただ5000ポイントは多分1大会出ればもう取れるんで。
あ、そうなんですね。はい。はい、ちなみに一応 FIBA のランキング見てきたんですけど、日本では探せなくて、FIBA のメンズの250位までのを見てたら、1、2、3、4、5、6、7人入ってまして、
はい、
多分それがベスト7であると思われるんですが、
はいはい、
落合選手、小林選手、斉藤選手で、4位にですね、残念ながら合宿に呼ばれず候補漏れになったボナファイア鈴木啓太がいて、
はい
はい、その後小松選手、松脇選手、西野選手と続くと、
はい、
いう感じみたいですね。だからここら辺は、あ、彼はもうどうなんですかね、5人制の方で目があるってことでいいんですかね、ないのかな、どうなの、まあ、
どっちがどっちとかじゃなくてもいいと思うんですけどね、僕は。
まあ、そうですね。
とはいえ、ちょっと橋本拓也選手がね、怪我をしてしまったのが悔やまれますね。
そうですね、確かに。ちなみにこの、
うん、
はい、
いやいや、彼のところがやっぱり結構違いを生むだろうなと思っていた。
まあそうですよね。実際すごかったからな、今年。
うん、
アキレスっていうのがね。
そうですね。
どこまで戻ってこれるか本当に心配ですけど。
はい、
ちなみに残されたメンバーで、ひるきさんが注目してる人とかいます？
松脇選手です。
はい。
松脇選手です。
あ、松脇選手。いいですね。
はい。はい、彼は素晴らしいです。なんで、まあ、あとその、
はい、
3人制のルールとかを、ルールであったりとか、仕組み、仕掛けみたいなものを、こう、しっかりと代表合宿なりなんなりで、理解をした上で臨めると、非常にキープレイヤーになるんじゃないかなと思います。
だからランクもでも入ってるから、それなりにやってるってことですよね、松崎さん。
うんうんうん。
経験は、おそらく。
はい。
僕もあんまり詳しく、松崎選手の 3X の試合見てないんですけど。
はい、
あ、おそらくね、なるほど、はい、いやー、まあでも 3X さんからちょっと楽しみですね、五輪がちょっと五輪があるのかどうかっていうですね、そこは置いとくと女子なんかね、女子なんかアンダー24で優勝してましたからね。
そうですね、
意外と5人制より目があったりしてなんて。
はい
はい、ということで続いての話題ですが、
はい、
B リーグまたもパワハラ発覚ということで、はい、まずは新潟アルビレックス BB 小菅代表取締役兼 GM、1月30日の試合後に2時間20分にわたりチームスタッフと面談した際、侮辱的、人格否定的、恫喝的な発言を行った。1月31日前日の面談で不安定な精神状態に陥っていたスタッフに反省文を強要した、
うん、
懸責兼罰金50万円が課されました、はい、そして愛媛オレンジバイキングス庄司ヘッドコーチ、練習中ですね、でもこれ去年の話だ、2020年8月頃練習中に自分の番を終えた選手が、練習参加者が少なかったので気を利かせて練習に戻ったところ、入りが遅いと勘違いして叱責するとともに裏剣で溝落ちを殴打したと、
はい、
で練習外でも去年の12月1日にチーム全体でインフルエンザ予防接種を受けるために集まった際に同じ選手に突然、左肩を6回殴打した6回殴打したって言ったらどういう状態かよく分かんないけど、
うん、
というので、あと暴言もありましたよと、
うん、
頻繁に同じ選手ですね、同じ選手が的になってたというような、記事でございますね。ミスがあったりすると、はい、暴言を頻繁に浴びせていたと、
はい、
選手 B も出てきますね、暴言に対しては。ということで、庄司ヘッドコーチは3ヶ月間の公式試合に関する全職務停止と、
はい、
でさらにですね、愛媛は平木代表取締役社長兼 GM にも懸責、そして会社に100万円罰金があっ て、それはまあ言動に問題があることを選手やスタッフから報告を受けてたと、
うん、
なんですけど庄司ヘッドコーチへの指導が足りなかったということで、さらなるパワハラを招いたんじゃないかと、
はい、
いうことですね、
はい、
で島田チェアマンはまあ誠に遺憾ですと、ただし暴力暴言ハラスメント追放プロジェクトで作った相談窓口は機能していると評価、
うん、
研修の強化だったりですとか今後はライセンス剥奪などの厳罰も検討するということでしたね。
はい、
はい、いかがですか。
続
いちゃってますけど、
まあ僕は正直ノーコメントですかね、うん、いやなんでかっていうと、あのもちろん、うん、ハラスメントを肯定は全くしてはいないんですが、
はい、
これだけ世の中ハラスメントってなってくる中で、
うん、
まあ気をつけている人間、そうでない人間で、まあそうでない人間はね、どんどん罰せられるべきっていう言い方はあれだけれども、その しかるべき処置を取られるのが正しいとは思うんですが、
はい、
窓口は機能しているというのは島田チェアマンがおっしゃっていました、うん、ただその窓口が、にレポートが入る、報告が入る、でその後に、うん、おそらく調査委員会、調査機関なるものが、チームに対してヒアリングであったりリサーチを行った上で制裁の有無を決定する、
はい、
といった流れになると思うんですが、 その、調査がどこまで正確に行われているかっていうのは僕は分からないので、
あ、なるほど、
だからね、そこに対して少し懐疑的な目は若干あります。とはいえ当事者じゃないので、あ、それはもう当然、はい、当然だよねっていうコメントも僕は持たないですし、いや、うん、それは受けてた人の問題なんじゃねえのっていうことも全く思わないですし、もうただただわからないことに関して、
うん、
コメントをしづらいっていうところ、まあどうしても僕はやっぱり、まあこのメディア媒体のポッドキャストに載せて言うのはいかがなものなのかなと思いますけど、ちょっとメディアというものの真偽をそもそもそんなに信じてない人間なんで、
なるほど、
日本の、
はい、
ちょっと若干歪めていたりとか、まあやんわりオブラートに包んでいたりとかっていうことは往々にしてあるので、
はい、
実際にこの中身の問題がどうなのかっていうことはわからないです、うん、まあそれが本当に調査機関がすごく、精密に正確にこう、はい、調査を行った上での判断なのであれば、まあそれはしかるべき対応だったのかなというところぐらいでしょうかね、僕に関してはコメントは、
うん、これメディアもあれなんですけど、そもそも B リーグがその調査結果こんなことがありましたっていう発表だと思うんですけど、
ああ、そうですね、だからまあメディアおよび、組織の発表っていうものを懐疑的に見てるっていう言い方が正しい、
ね、なるほど、
はい、
ただこれ2時間20分が長いとかね、
はいはい、
そういうのはまあ具体的なんですけど、あの侮辱的人格否定的恫喝的発言の内容もちょっと知りたいし、大体そのは何をしちゃったのかなっていうのも、
うんうんうん、
なんかもっと具体的に言ってもいいんじゃねえかなって気はしちゃいますよね。これだけハラスメントがダメだってなってるけど線引きはよくわからないみたいな状態を作るよりは、うん、こういうことが、いや確かにスタッフとんでもないミスをしてるんだけども、うん、でもこんな内容のことを2時間20分もやっちゃダメですよとか、例えばね、うんうんうん、それとも全然これしかやってないのに2時間20分、ね、人格否定する必要なかったでしょ、どう考えてもなのか分かんないですし、
そうですね、
なんかこの具体もっと具体的に言っちゃってまずいことってあんまない気がするんですけどね、こうハラスメントを減らしていくっていう意味では。
そうですね、僕ももうちょっと詳細が欲しかったりはしますよね。まあその被害者であったりとかを守るっていう目的もあるんでしょうけれども、まあ
うん、
その被害者の人間の名前も別に僕は出してもいいんじゃないのかなって正直思うんですけど、まあでもそれは 受けた本人の苦しみっていうのは、受けた本人しかわからないところもあったりはするでしょうし。
まあそうっすね。まあ名前もそうっすね。そうか、あんまり僕名前のことを考えなかったな。これ聞いたとき、その、もうちょっと具体的なっていう方だけで、
うん、
名前はまあ、あれだった。どうなんの、チクったのが嫌だとか思ったりするのかな、名前公開すると。
とはいえ、自分に非がないのであれば、そこはと思いますけどね。
確かに。
ちょっとわからないことが言われてみれば。多くて、
はい、ただ、あと一個言えるのは、やっぱり、そのね、そんなに大した裏剣じゃなかったのかもしれないけど、もうちょっととりあえず手出すのやめようやって
話。まあ、それは当たり前のところでしょうね。ね、もう今のご時世では、それは
さすがに、
なしよっていう。
わかるよと、昔食らってたのかもしれないけど、やめなさいという、うん、とこですよね、さすがにね、もう。
もう今のご時世では、それはなしよっていうのはもう。
なしよっていうのは、ちょっと徹底しないと、うんね、足、もうここせっかく、ここまでちゃんとやってんだったら、もうそのね、習慣もなしにして、
うん、
そしたら学生とかだってね、無駄に殴られるやつも減るだろうし、
うん、
と思いましたね。
そうですね。
はい、
はい、
そんな感じでございました、はい、続きまして、 B リーグ富山の浜口ヘッドコーチの提言から考える誤審が公にならない B リーグのレフリー制度とはというライター菊池さんの記事が話題になりました、
はい。
まあ、あの先週も取り上げた話題なんですけど、3月7日の富山対千葉、88対88同点、残り 0.2 秒でインバウンドプレーからギャビンがシュートを入れて、それが認められて千葉が劇的勝利という試合だったんですけど、浜口ヘッドコーチがその判定について21日の試合後、この間うちが 0.2 秒で敗れた試合をご存知でしょうか、その試合について専門サイトなどがあれはタップだと記事にしてるんです、僕としては普通の一般紙であったりとかならば構わないんですけど、専門誌とかで書いているライターさんだったのならあれがタップかタップじゃないかを取材したり疑問を持つべきだと思っています、
うん、
うちの選手はあの試合に負けたことでその1勝でプレーオフに行けないかもしれないですし、あれで勝利機をもらえない選手もいるかもしれないんです、うん、ただレフリーは何の罰則もない、リーグも誤審かどうかを認めない、
うん、
何も公式発表されてないというところでメディアの皆さんが協力してくれるとすごく助かるというか、疑問について書いてもらえると嬉しいと思いますという発言があったらしくてですね、
うん、
で、それ、そこから、この菊池さんが取材を開始したと。
うん、
で、JBA に聞いてみたら、あれはタップじゃないから、無効にすべきだったと B リーグに試合後に伝えたと。
うん、
っていうのが JBA の見解でもうすでにあるらしいんですよ。
なるほど。
だけど B リーグは公式見解を未だに出してないし、出す予定もなくて、なぜだかというと、審判は JBA から派遣協力をいただいているため、原則として審判の育成スキル向上は JBA の管轄となります、
はい、
JBA とリーグは提携しているもののレフリーのチェック期間をリーグ内に設けているわけではございませんというわけで、
うん、
そもそも誤審への抗議は受け付けてないし、審判の管轄は JBA だよっていう態度で B リーグは何も言わないんだという話で、
うん、
まあ菊池さんの調査は、なんですかね、選手の不満であったりだとか、
はいはい、
B リーグ今季はやっぱり移動を減らしたいから、
はい、
下のカテゴリーのレフリーが B も吹いてたりするなどという調査がま
コロナの影響ですね、
うん、そういうことですね、はい、うん、ありまして、で、最後の菊池さんの締めとしては浜口ヘッドコーチの提言、そしてその提言をもとにしたこの記事は一つの誤審を糾弾することが目的ではないと、
うん、
B リーグにおけるレフリーを取り巻く環境がなかなか改善されていかないことに疑問を抱いているものだ、うん、もちろん現在の B リーグが NBA のように独自にレフリーとプロ契約を結ぶのは不可能なぐらい重々承知している、だが今回明らかになったように JBA が誤審について公式見解をB リーグに通達しているのにそれがリーグ内でとどまり各チームと情報共有できてないのはやはりおかしい、そうした制度上の不備なら今でも改善していけるはずだ、うん、NBA では誤審があった場合は速やかにリーグから公式発表があるし、疑惑の判定があった場合は試合後にレフリーはメディアの取材に応じるようにもなっている、プロではないからといってレフリーを単に守るだけではこの状況を改善するのは難しい、メディアも含め B リーグ JBA が問題意識を共有し誰もが積極的に議論できる環境を構築していくべきではないでしょうかと結んでいます、
うん
うん、ということで長引いてますね、思ったよりこの問題。
そうですね。まあ、まあ、多分
単純に浜口さんが粘ってるっていうのもあると思うんですけど。
レフリーの判定がどうだっていうのはもうスポーツは多分消えることは一生ないと思うんですよね。
ないですね。はい。
まあそれこそ人間がやっている以上ミスは必ずあるっていうので。はい、ただ、はい、まあその多分リーグの第一歩っていうところでいくと、多分まず、はい、まあ、今回は誤審でしたとか、対応が、正確ではなかったとか、
はい、
っていうのを発表 しちゃえばいいと思うんですよ。ただ判定は覆せないよ、それも含めてバスケットボールですよっていうところで一回開き直ってしまえば、
うん、
その分かるんですよ。例えばレフリーの方が今十分な、環境条件を与えられてない状態でもっとレフリーを守ってあげなきゃいけないっていうのはありますけれども、
うん、
その試合の内容に関しての是非っていうのは別にもうそれはみんなのものなんで、その試合自体は、はい、お客さんも含めて、
うん、
ステークホルダー皆さんの試合なので、それを考えると別に、まあ、はい、じゃあ今回であれば、まあ、前回全く同じことをこのポッドキャストでも言いましたけれども、
うん、
まあ間違ってたんだったら間違ってました、で今後、改善に努めていきたいですと終わりでいいと思うんですよ、う
ん、はい。
ただそれがあまりにもないからレフリーが守られすぎてるっていう感覚を多分現場の人間が持つんだろうなというふうには思いますし、うん、B1 とかだとそうでもないですけれども、
はい、
やっぱり B2、B3とかだと、ちょっとその B1 の人たちを吹く人たちと比べて、やっぱり一つのコールに対してのその価値観であったりとか、
はい、
選手たちコーチたち、あとはその試合に対してのコミュニケーションの持ち方、うん、
はい、
それがね、顔つき一つ、ジェスチャー一つ、言葉一つっていうところのレベルまで行くと、やっぱり D1 の、まあ、評価が高いレフリーとそうでない人たちが明らかに開きがある、
うん、はい、
っていうのはやっぱり守られすぎてるのが一つの理由だったりはするのかなというふうには思ったりするんですよ、うん、僕は、
うん、なるほど。で
そこもレフリーの、ね、仕事はルールにのっとって試合を円滑に進めることだと思うんですけれども、
はい、
ただ今言ったようなコミュニケーションのところであったりとか、自分たちの顔つきであったりとか、うん、一つのコールに対しての価値観、
うん、
うん、もしくはそのレフリー同士のその一つのコールに対しての解釈を共通理解をすることっていうことがすごく大事にはなると思うんですけれども、はい、そのクオリティは僕は上がると思うんですよ。何がミスで何がミスじゃなかったかっていうのが公式に発表されることによって、うん、裏ではレフリーの皆さんは努力はされてるのは、僕は、はい、僕というか業界の人間は知ってるんですよ。やっぱり試合の前にじゃあリサーチをして、この選手がどういうプレーする、リーグでは最近こういうコールがある、はい、で試合の後ももちろん試合を振り返って彼らレフリーのクルー3人でもちろん話し合いますし、レフリーの審判部からのフィードバックであったりで報告っていうのももちろんあるんです。
はい、
ただそれがやっぱりその彼らの中だけで完結するっていうのはいささか風通しが悪いのかなというふうには思うので、まあミスだったらミスでしょうがないっていうところで、僕らは選手とかはやっぱりミスをしたらターンオーバーっていうのが確実に記録をされますし、試合に負けたら負けっていうのはつきますし、はい、
うん、
うん、なんか別にスポーツなんで完璧じゃないからこそ面白いっていうのも若干あるとは思うんですよ、はい、まあもちろんレフリーの方には完璧を求めるっていうのは、ね、そういう方々もいらっしゃるでしょうけれども、
うん、
なんかこうあまりにも姿勢というものが柔軟ではないなというところは若干なきにしもあらず
そうですね、
うん、
逆にリーグが今の状態で改善しようと思ってたらそこしかできないですもんね。
そうですね、だからそう罰金とかその割り当てを減らすとかは多分今現実問題レフリーのその更新の育成がまだ間に合ってないっていうところでいくと、うん、まあそれはできないだろうというのは予想されるんで、まあ一つその自分たちのなんかこの別に名前とかも出さなくていいですし、この試合のこのコールは名前とか調べたりしないですから、まあね、一般層は
確かに、はい、うん、
よっぽど熱心な人じゃない限りは、
うん、ですけど、
はい、
あの菊池さんが書いてるように、まあ、試合後にNBA だったらレフリーはメディアに取材に応じるようになってるよとか、はいはい、まあ、そこぐらいのまでの責任を持たせるんだったらやっぱりもうちょっとプロ化進めていかないと、
ちょっと
アマチュアで、そうですね、アマチュアで普段の仕事が別にある方がそこまで責任を持たされるっていうのは結構厳しいかなっていう気がしますね。なんかあのチーフいるじゃないですか、そのまあ3人でやってんだけど1人、はい、一応チーフみたいな方がいらっしゃいますね、
はいはい、
リーダー的な、
はいは
い、せめてね B1 の、試合のチーフはプロだ、例えば、まあ、まあまあまあ、10人からバッファ入れて12人とかぐらいまでプロ化できるとこまでいくとまたなんかちょっと一段階上がる気は、そういう人がそういう方が、メディア対応は応じるよと、
そうですね
ぐらいになっていけばまたちょっとレベルも上がって感じがしますけど、まあ現段階だと樋口さんがおっしゃってたような、そのこれはこうだったっていうのを情報共有どんどんしていくとぐらいしかできないかなって気もしますかね。
なんか、うん、まあどうしても引き算なんでレフリーの仕事っていうのは、
はい、
何があっても良かったねって言われることはそんなにないですし、あれが悪かった、これが悪かった、
原点評価、
ね、そうどうしてもそうなっちゃうんで、あ、はい、すごく難しいところではあるんですけれども、まあなんで結局レフェリーに関して言えば、
はい、
そもそもこうその守られることが必ずしも彼らの成長につながるわけではないですし、
うん、
そのミスが出るっていうことであったり完璧でなくてはいけないっていうそもそもの前提を覆してもいいんじゃないのかなというふうには思ったりはするんですよね、うん、
はい、
何にせよ人間がやってることなんで、
はい、
うん、だからそのミスしてもいいんだよっていう言い方はまたおかしいですけれども、それも起こりうることなんだよ、っていうところは、
うん、
そこからスタートしていってもいいんじゃないのかなというふうには思います。あのいずれにせよ文句は言われるんで、絶対。
いや、そうですよね。
ただ、ゲームのクオリティを上げていくっていうのが、やっぱり B リーグ、うん、並びにレフリー、そして選手たち、コーチたちの思いだと思うんで、はい、そのクオリティを上げるっていうことに、フォーカスするのであれば、そこは、まあ、まず一旦、自分たちの、今の課題であったりとか、まあ、その試合の課題っていうものはもう少し明るみに出てもいいんじゃないかなというふうには思います、うん、周りが騒ぎ立てるだけではなくて、
はい、そうですね、
うん、
逆にこんな長引いてるわけですよね、この話もね、それしないから、
そうですね、
はい、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、続きまして B リーグがコロナ感染拡大を受けて今後の方針を発表ということで、これはあの朝日新聞の松本記者のツイートが簡潔だったので拝借しますが、コロナ感染拡大を受け B リーグは臨時実行委員会を開催、直近の中止試合は B1、B2 で計54試合、
うん、
できる限り実施する方向で合意し、実施せずに消化試合数にばらつきが出た場合もあくまで勝率で順位を決めることがで合意したということです、うん、で代替試合が入れ込めるレギュラーシーズン最終日は B1 が5月10日、 B2 が5月3日、なるほど、はい、でポストシーズンで感染が出た場合は出場条件を満たせなかったチームが不戦敗扱いになると、
うん、
で B2 は昇格に関わる順位はあくまでプレーオフでの結果、レギュラーシーズンで上位2位でも万が一コロナでプレーオフに出られなかった場合は昇格は叶わなくなりますと、
うん、
まあもう仕方ないですよね。
うん、そうですね。まあ
もう群馬さん気をつけてどうしか。これはもうファンタジーリーグとか大変なことになってますからね。
そう
ですね。実際のリーグと重みが違うけど、まあそういうことになっちゃうんですよね。もう試合ができないっていう。
はい。
先輩か。いや、これ不先輩は一チームも出てきてほしくないですけどね。
そうですね。
いやいや、やっぱりなんかね、バスケはプレーオフ、チャンピオンシップ醍醐味な感じがあるからな。ディフェンスもやっぱりね、一段上がってくるし、試合自体もね、やっぱり、あの昇格かかってる、かかってないももちろん、優勝かかってるかかってないもでかいけど、試合自体もやっぱりレベル高いですからね。
そうですね。
ぜひ、抜けるとこなく、やりきってほしいですね。
はい。
はい、そしてそんな、チャンピオンシップワイルドカード争い、今週も、状況を、今週の状況を説明しますと、東地区、西地区ともに今週も上位3チーム変わらず、東宇都宮、千葉、川崎、西琉球、三河、大阪。で、前節連勝した宇都宮はチャンピオンシップ出場を確定してます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
あ、宇都宮強かった。強かったって終わってないけど強い。うん、そして、激アツワイルドカード争いなんですが、先週は富山が秋田、島根の3連勝で一歩リード。
うん、
34勝17敗で川崎に 1.5 ゲーム差まで迫っています。
はい、
そして渋谷が千葉戦中止、琉球に1勝1敗で現在32勝18敗、富山に 1.5 ゲーム差です。
はい、
アルバルク東京は川崎、新潟と代替試合含めて4試合が中止、28勝19敗ままで渋谷との 2.5 ゲーム差です。
うん、
そして名古屋ダイヤモンドドルフィンズは島根に勝ったものの週末の宇都宮に連敗、現在29勝21敗で西地区シードの大阪まで1ゲーム差、ワイルドカードの渋谷まで3ゲーム差となってます。
うん、
で今週末富山対渋谷、名古屋対大阪の直接対決がありますので、
うん、
来週の配信してる頃には順位が入れ替わってる可能性があると。
はい。
いや、もう残り10試合ぐらいということで、一節一節がめちゃくちゃ重要になってきましたね。う
ん、はい。
はい。いや
面白くなってきましたね。
面白くなってまいりましたよ。
うん、
やっぱりね、こっから、次のコーナーのピックアップゲームでも、熱いっすもんね。もうなんか、ちょっとテンションがなんか半分チャンピオンシップに足を、こう、
突っ込んでる感じです
ね。突っ込んでる感じが。ね、はい、琉球全然流してなかったっすね。
全然流してなかったっすね。
はい。というわけで、ピックアップゲームのコーナーに移りましょう。So Experience Presents ピックアップゲーム。友人や家族への贈り物探しにお困りの方へ、So Experience のギフトはきっかけのギフトです。例えば、ゆっくり休んでほしいパートナーに個室スパ&エステチケットを、結婚したての友人夫婦に何百ものコースから2人でできる体験が選べる42ギフトを、こんな時でもお出かけしたい子供がいる友人に公園で役立つグッズがお取り寄せできるパークライフギフトを、さまざまな贈り物の用途に合わせて体験ギフト、お取り寄せギフト、カスタムオーダーのギフトをラインナップ。3000円台から5万円台まで幅広い予算に対応した50種類の商品があります。一度はやってみたかったこと、こんな機会がなければできなかったこと、ソーエクスペリエンスのギフトを送って実現してもらいましょう。4月4日に行われた B1 第31節サンロッカーズ渋谷対そのゲーム2です。
はい、
渋谷は32勝18敗で東地区5位、ただ今ギリギリワイルドカード圏内。
うん、
オフェンシブレーティングが 105.4 でリーグ9位、ディフェンシブレーティング 101.2 でリーグ6位と、
うん、
でまあ先日も取り上げたばかりなのでさらりといきますが、オフェンスリバウンドにはガンガンいって、取れなくてもそこからオールコートでプレスを仕掛けるのがチームの特徴です。
はい、
で積極的なディフェンスをするのでターンオーバーからの得点が多いです、
うん、
で40分間全員走り続けるのでこまめな交代とタイムシェアもまあ特徴的ですかね、
はい、
で一方琉球は37勝11敗で西地区1位、オフェンシブレーティング 109.6 で5位、ディフェンシブレーティング 97.3 はリーグ3位ということで、まあ、レーティング上は宇都宮や千葉と並んで優勝候補の一角、
うん、
西地区所属ということでどれだけ下駄を履いているのかがちょっとよくわからないという感じでしょうか、
うん、
相性的には渋谷との試合はなんかまあ土日が一勝一敗だっただけにどちらにもやっぱり転びやすいような相性はありそうで、
うん、
まあ、現在リバウンドランキング1位のジャック・クーリーがいるっていうことでチームのリバウンド数が 40.1 でリーグ2位ということで、
はい、
まずそもそも渋谷のオフェンスリバウンドを阻止できるようにディフェンスリバウンドを取り切る力があるというところがまず言えるのですが、一方でターンオーバー 12.4 もしてですね、
はい、
でリーグの11位なんですよ、うん、だから上位陣の中ではかなり悪いということで、
うん、
渋谷のディフェンスに飲み込まれる要素も全然持っているのが琉球と、
はい、
いうことですね。で土曜のゲーム1は渋谷がなんと6人2桁得点という素晴らしい内容で96対85で勝利、
はい、
迎えた日曜のゲーム2はスタメン両チームとも土曜と変わらず渋谷ベンドラメレオ選手、石井康介選手、関野康平選手、ライアン・ケリー選手、チャールズ・ジャクソン選手、琉球が岸本隆一選手、牧隼人選手、田代直樹選手、ドウェイン・エヴァンス選手、ジャック・クーリー選手で、波里成人選手がコロナにかかってお休みでツイッターで応援してました、
うん、
これ結構リアルタイムで読んでたら面白そうでしたね。
面白かったですね
、はい
はい、
僕ね追っかけ視聴だったんでね楽しめなかったんですけど後から見ても面白かったんで、
うん、
はい、で試合は第1クォーターは渋谷ペースに見えたものの耐えた琉球が第2第3クォーターはまあ攻守に質の高さを見せてリードを広げ、第4クォーター渋谷も頑張ろうとするんですがエースのライアン・ケリーがいやそれいるかみたいな微妙なファウルで退場し、
うん、
さらに立て続けにマカドゥが退場ということでそのまま琉球が101対87で勝利しました、
はい、
個人成績渋谷ライアン・ケリー選手20点、石井康介選手最後怒涛に決めて14点、
うん、
琉球はジャック・クーリー選手24点、12リバウンド、ドウェイン・エヴァンス選手15点、キム・ティリー選手14点、田代直樹選手13点7アシストという内容でした、うん、いかがでしたひるきさん。
そうですね、まあ本当にディフェンシブな試合になるっていうのは予想はできましたし、
はい、
試合自体が開催される前から、はい、で実際まあ土曜日もかなり、両方ディフェンスに注力をしているところ、うん、日曜日もスタートはかなり両チームともフィジカルなディフェンスで、
はい、
スタートしていました。本当にもうプレーオフなのかっていう、
うん、
思うぐらいのDS のクオリティであったりとか選手たちの気迫であったりとかっていうのが見られましたけれども、まあポイントとしては前日に、サンロッカーズの方がフリースローを43本を打っているっていうところ、
うん、
で、まあ、かなりリングにアタックしているんだろうなというところをイメージはできました。で対するキングスは、はい、2点のフィールドゴールが 67% っていうところで、
うん、
まあ、かなりオープンなショットであったりとか自分たちの、やりたいオフェンスはできているようなイメージは持って、この試合に入っていきましたね。
はい、なるほど、
はい、ただ、まあキングスの方は若干コマがやっぱり波里選手がいなかったりとかっていうところで、うん、人数が少しきつそうではありましたけれども、ローテーションも 9人で回してたのかな、この試合に関しては。
この試合は、そうですね、石崎選手が3分なんで、
はい、
そうですね、ほぼ9人で、三原選手も8分ですね。
そうですね、まあ、三原選手良かったですけれどもね、
非常に、
うん、
あ、いいところでね、スリーも決めてましたが、
そうですね、で、まあ、ディフェンスの質がいいからといって、でも得点が意外とこの試合が伸びているっていうところでいくと、オフェンスも、両チームともすごく、良くて、 琉球はやっぱりそのボールムーブメントからのオープンショットであったりとか、まあ、特にそのダブルチームに対して、ダブルチームがかなり多かったんで、
はい、
その数の方が。そのダブルチームに対して、まあ、それを、スクリーンを使わない、で、ダブルチームの方にもそもそも行かないでペネトレートするっていう、まあ、リジェクトっていうのがあるんですけれども、
はいはいはい、
そのリジェクトであったりとか、まあ、早めのスリップであったり、
うん、
あとはそのショートロールであったりとかっていうのをこういろんなものを多用して、オープンのショットを作っていた。
はい、
で、対するサンロカーズの方は、もうインサイドを必要に攻めていったっていうのがすごく印象的でした。
はい。
はい。まあ、試合自体はまあどっちに転んでもおかしくはなかったですけれども、決定率がやっぱり、三河は良かったですね。
琉球ですか？
ああ、ごめんなさい、そうです。キングスの方ですね。琉球は
ああ
の決定率がやっぱりすごく良くて、特に大事なところでの決定率っていうのが違いを生んだのかなというふうには思いましたね。本当にでも、
すごいな、はい、
見応えはありましたね。リバウンドであったり、ルーズボールのところのインテンシティっていうのは、
暑かったですね。
かなり、すごかったですね。
確かにな、
はい。
これ、ちょっと、なんか、まあ、これだけやっぱりレベルがだんだんチャンピオンシップ向きというか、チャンピオンシップぐらいにだんだんなってて、チャンピオンシップではね、ひょっとしたらもっとインテンシティ上がってみたいな話になってくると思うんですけど、
はい、
ちょっとそういう面で言うと、若干、不入選手と今村選手が物足りない感はあったような風に見えたんですけど。
そうですね、まあ、今村選手に関してはかなり途中で、悪い時間帯を作ってしまったっていうところで本人も納得はしていない出来だと思います。まあ、不入に関しては、意外といいプレーもできていた、まあ、最後のプレスにすごく、はまっていた時間帯っていうのは、まあ、本来であればあそこが並里選手、岸本選手、そして不入選手っていうところでいろいろ入れ替えたりっていうところ、
はいはいはい、
はあるんでしょうけれども、あとはまあ石崎選手もね、そこにもっと、まあ、コーチの信頼の問題なのか、本人のコンディションの問題なのかは分からないですけれども、
はい、
まあ、そこで層に厚みが出てくると、もっと簡単に、脱出はできたのかなというふうには思います。フニュー選手、そんなに、まあ、最後が悪かったんで、イメージは悪いですけれども、ゲームを通してみると、僕は意外と、悪くなかったんじゃないかなっていうふうには評価してます。
おお、なるほどね。そうですね。どういうところが良かったですか、フニュー選手は。むしろ。
彼の場合はフロアを結構よく見れてるので、
はい、
で、また、あとサイズがあるんで、このパスが通りやすいというか。
いや、それはでかいっすよね。なんかでも若干この試合はちょっと、そこに頼るの早くないっていう気がちょっと、すいません、素人目に、ボールピックもうちょっと待ってば、いいんじゃねえかなっていうところですぐこう上に行っちゃったせいで読まれてターンオーバーみたいなのが多かったようにこの試合見ちゃったんですけどね。
そうね。不入選手の場合は、まあ、もともと他のチームでウィングやってたりとかっていうこともあるので、やっぱりバックコートの精度に関しては、おそらくその、じゃあ、まあ、いわゆるちびっこガードとかっていうよりかは、クオリティが落ちるっていうのは、おそらくコーチ陣もそうですし、彼自身も課題としては持ってはいるところ
な
だ
るほ
と
ど。
思
まあ
うん
そ
で
う
す。
ですよ
た
ね。
だ、
今年からで
ハーフ
したっ
コート
け？
に一度入っ、そうですね、ハーフコートに一度入ってからのプレーっていうのの質は、そんなには悪くなかっ
なる
た。
ほどね。
で、まあ、もちろんプレスであったりとか、ダブルチームであったりとか、相手のアグレッシブなディフェンスに対して、相手ももちろんリスクを背負ってそういうことを仕掛けてくるんで、
はい。
ある程度、ね、そこのリスクを取り合う戦いに負ければターンオーバーで勝つ悪く見えるっていう結果にはなるんですけれども、いずれにせよチームとしてそれを脱しなければいけないっていうところがあって、
は
なんで、まあ、不入選手のところだけにフォーカスするのであれば、僕はそんなには悪くなかったと思い
い。
ま
な
す。
る
そ
ほどね。
れ、チームとしてやっぱりその不入選手がバックコートで当たられていたりとか、まあ、不入選手に限らずですけれど
はい。
も、悪い時間帯っていうのは、悪い時間帯と良い時間帯が僕の中では琉球はすごくはっきりはしてい
な
て、
るほ
良
ど。
い時間帯っていうのは、 そのピックアンドロールからのダブルチームであったり、まあ、プレッシャーが激しいところ、3、6回の、
うん、
っていうところに対して、リプレイスメントの速さであったりとか、
はい、
あとはそのビッグマンのがショートロールするのか、スリップするのかどうだっていうところの判断が、いいケース、悪いケースっていうのが、もう直接そのままターンオーバーか、そうじゃないかにつながってると思ったんです。
なるほど。深い。
はい。
じゃあ今度はそういう面も注目して琉球戦を見ようと思います。
はい、
はい、渋谷、
まあ、サンロッカーズもいろいろと工夫は、はい、あのゾーンを敷いてみたりとか、
うん、
まあ、プレスをするタイミングであったり、どこでボールを取りに行くっていう、もしくはそのマンツーに見せかけて、トップからそのままサイドにダブルチームに行く、そしてそのままゾーンに入っていくっていうような、うん、あのでそれは実際そのポゼッションは成功しました
けど、はい、
結構いろいろと面白いことをやっているなっていうので、うん、ただ両チームともかなりディフェンスに重きを置いてるっていうところでは、うん、見ていてあの非常に面白い試合ではあったなというふうには思います。
渋谷はやっぱりあの琉球レベルになってくるとハーフコートはちょっと止まるなっていう感じは印象を受けたんですけど、あの、まあ、逆に富山戦ができすぎだったのかもしれないですけど、富山とのつい2週間ぐらい前に見たピックアップゲームではハーフコートでもうめえなっていう印象を思ってたんですが、
うん、
琉球にはちょっとやらせてもらえなかったところもあったのかななんて。
そうですね、ディフェンスのクオリティがやっぱり琉球と富山では琉球の方がいいので、どうしても、あの、まあ、富山の場合はジョシュ・スミス選手がいるっていうところで、そこがやっぱりカバーをそもそもし合わなければいけないってい
う
ところもあったりするので、
確かに穴がないもんな、
そうなんですよね。なんでそこに対して、まあ、サンロッカーズの方が若干コマが少ないなっていうところは感じましたね。石井選手も最後のあのゲームがかなりこうガチャガチャな状態になってからの得点で、
はい、
それまではほぼ沈黙でしたし、
そうですね、打ってもいなかったですね、そんなにね、石井選手。
そうですね、でベンドラメ選手も、まあ、彼に対する期待値からすると少し物足りないなっていうところで、やっぱりこうオフェンスの部分でのリズムをつかむためにはもう一人ライアン・ケリー選手ばりに苦しい状況を1ポゼッションでも2ポゼッションでも、おはなんだそれみたいなのを決めてくる選手がいると、まあもうちょっとゲームに食らいついていけるのかなというふうには思いましたね。
まあそういう意味では今名前上がった石井選手、ベンドラメ選手なんかはもうちょっと試合が設定時間帯にやれる能力はあるというか、まあこのメンバーがなかったら今期の渋谷の中だったらそういうことを期待できるっていう感じですかね、石井選手、ベンドラメ選手。
そうですね、まあ、広瀬選手がかなりいいアタックを何本もしてましたけれども、
う
ん、まあ、決めきれなかったりとか、
そうですね、
まあ、ちょっとそのファールに対応できなかったりとか、はい、っていうのはあったので、
なるほど、
ただ、はい、面白いですね、やっぱりこの試合に関しては、両方ともすごくテンポも速いですし、ディフェンスにかなりフォーカスをしている両チームなので。その一つのミスであったりとか、相手のアグレッシブなディフェンスを打破したときに、そのシュートを決めれるか決めれないかっていうところで、すぐ10点、10-0のラン、8-0のランっていうのがお互いに繰り広げられる。
はい、確かにな、
うん。非常にレベルの高い試合だったと思います。
いいですね。やっぱこういう試合見ると、チャンピオンシップが楽しみになりますよね。
本当に楽しみですよね。
これ僕、ちょっとあっぱれ予想をしてきたんですけど、
はい、
田代選手はどうですか？
あっぱれ
です。まあそこは素直にやっぱり見たまんますごいということで、
はい、やっぱり、まあ、ショットの決定率もこの試合に関して言えば高かったですけども、
あ、そう、それもありますね。まず
あのオフェンスの部分でもやっぱりできることの幅がすごく大きいっていうのも、うん、まあ、実際アシスト7に現れてますし、はい、まあ、ターンオーバーこそ4してますけれども、ただ、ペリメーターというか、チーム全体を通しても一番試合に出場してますね、29分30分。
本当だ、はい。
っていうところで、やっぱりこのコーチ陣からのこのコートにどれだけいてほしいかっていうところが現れてるんじゃないかなというふうには思いますね。で、かつ彼の場合はディフェンス面でもインテンシティが下がらない。
うん、
そこ こは素晴らしいなと思いますね。
すごいですよね、はい、ここに並里選手だもんな。
そうです
ね、まあ、ティリー選手もね、普通にやっぱシュートがめちゃくちゃうまいっていうのがあるし、うん、それでね、ちょっと今度、フニュー選手のはじっくりまた見直させていただきますが、ってなると、8人まではチャンピオンシップでもまあ少なくとも計算できるということですね。はい、プラスそこから今村選手、三原選手、石崎選手あたりも、いい試合を何個か見せてくれると、うん、優勝に向けてどんどんいくわけですね、琉球も。
はい。はい、
というわけで、そんなところで大丈夫ですか？
そうですね、あの質問が1個
あ来てましたね、そういえば、失礼失礼、
は
い、読みます。ただこの人投稿者名さんの投稿者名さんっていうか投稿者さんの名前が読めないんですけど、10にアルファベットの9に3ですね、徳さんですかね。
10にアルファベットの
9に数字の3、
つからないな。まあまあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。気になるのは1戦目と2戦目で全然違う内容だっただけに、トラッシュトーキングセオリーのピックアップゲームがどちらの試合を取り上げるのか、2試合目でございました。できればどちらのゲームをリキャップしてほしいけど、ムーさんが2戦目でブチ切れて、あえてテクニカルをもらいに行ったシーンとかは、ひるきさんに解説してほしい。うん。
うん、まあ、解説はそんなにポイントとしてはないんですけれども、あの場面で、ファールがかなり混んでいた、サンローカーズの方が。はい、で、まあ、いわゆる4番ポジションのところに、野口選手や西野選手を、使う、うん、といった、布陣にはなっていたんですね、ラインナップが。はい、で、まあ、そのタイミングで、かなりコールが、コール自体はそんなに僕は間違っているとは思ってはいなかったんですが、はい、まあ、サンロッカーズのモメンタム、勢いを、うん、下げてしまうようなタイミングで笛が数多く
なって、なるほど、
っていうところで選手たちの顔がものすごく曇っていた、うんうんうんうん、ただ あのタイミングで自分たちのモチベーションであったりとか、うん、っていうところが下がってしまうと、それこそその場面で試合が決定づけられる、うん、で、まあ、バスケットボールライブの解説の、作家さんだったかな、これはきっと、もうおっしゃってましたけれども、はい、まだ試合は終わってないんだぞというところで、うん、今はヘッドコーチが、テクニカルを取りに行きましたねっていうことをおっしゃっていたんですけれども、うん、もうそれはもうその通りだと思います。選手たちにまだ終わってないんだぞというのを、もう最後まであがいてあがいて、それでダメだらしかないけれども、うん、今ここで自分たちがタオルを投げ込むのは早いんじゃないかっていうところの意思表示をまずヘッドコーチがしたっていうところだと思います。
は
い、
なるほど。僕この投稿を読んでから試合見たんですよ。前後しちゃったんです。はい、で思ったんですけど、はいはい、確かになんかテクニカルやっぱりガンガンコートに入ってってるから、
はい、
あれだ、まあテクニカル、当然テクニカルなんですけど、で、まあ確かにこのなんかこう、選手に劇を入れるというか、あえてのテクニカルだなって思ったのが、はい、なんかこれあのリアクションやってテクニカル取られてから割と静かっていうか、すげえ冷静な表情の。イサヘッドコーチがテレビに抜かれてる、はい、あ、これ確かにこの投稿者さんの言う通り、あえてとりあえずテクニカル言った冷静なやつだな、はい、これっていうのが。
そうですね。それはスッと座ってましたしね。
笑っちゃいけないけど。だからよくこういう話はね、なんか聞いたりするけど、これ本当にこういうのあんだと思いながら、僕は見てましたね。
そうですね。結構ありますね。なんかその、今からテクニカル、取られてくるからなってヘッドコーチがアシスタントに言ったりとか。
あ、そんななんすか。
あります、あります。
知らなかった。
コービーのお父さん あのジョー・ブライアントは日本で長らくコーチしてましたけれども、はい、ダメだ、ちょっとこれは今から俺退場するわとかって言って本当に退場したりしますからね。
そうなんだ、やっぱりそのね、技のテクニックの一つなんですね、はい、へー、
まあ劇薬だと思いますけど、まあ
そうですよね。
あ、まあテクニカル1個ぐらいだったらそれは劇薬とか言わずに、はい、まあ戦略の1個として僕は捉えられますけど、はい、まあ退場まで行くとなかなか劇薬だなと思う。まあ日本は制約が強いんで、その、退場に関しての次の試合出れなかったりとか、2回、2回目やったら2試合出られなかったりとか、はい、まあそこはちょっと
重い。身をもって経験してるひるき先生が。
ああ、そうです、そうです。
なるほどね。あ、ちなみに、たくみさんっていつも投稿してくれる方から、まあこれ別に質問でもないですけど、審判が、とか言ってる人たちも多かったし、現場のヘッドコーチや選手も不満もあるかもしれないけど、あれだけ激しいぶつかり合いやってたら難しいと思うけどな、まあ、これあれですよね、ジャッジも難しいと思うけどなってことですね。で、落ち度がないとは言わないけど、あれだけのぶつかり合いと騙し合いはかっこ笑いが行われてたわけだし、笛が全く気にならなかったわけじゃないけども、個人的には大満足な試合でしたという感想が来てますけど、まあ確かにね、いろんな意見はあるでしょうけど、この試合に関しては笛はいかがでした？
笛はそんなに、まあ、バランス的にどっちかにこう寄ってしまった時間帯があるようには思えましたけれども、まあそもそも論で、どっちのチームがこうよりアタックしていたかとか、うん、まあファールが混んでいるところで、ボーンヘッド、まあだからファールが溜まっているのに、しょうもないファールをしてしまって、みたいなところでフリースローを与えてしまってみたいなのもあったんで、はい、実際、うん、なんでまあそんなにこの試合は、ああこれは笛がゲームを左右したなっていうところのレベルではなかったですね。僕は割と、
うんうん、
まあよくやってた方なんじゃないかななんて思ってますけども、
はい、
笛はいい、笛の良し悪しっていうのは僕の中ではゲームを決めてしまったか否かっていうところですね、うん、そのバスケット的に見て、もちろん流れのスポーツなんでこうちょっと抽象的な表現とかも入ってきちゃうんですけれども、はい、明らかにレフリーがゲームをこう壊してしまったりとか、うん、試合を決定づけてしまったりとかっていうところがなければ、それはレフリーの仕事としては成功なんじゃないかなっていうふうには思っています。はい、でミスがない、ミスがないことはないんで、まあ、そうですね、うん、選手と一緒で、はい、それは、うん、といったところです。僕もこの試合は見てて楽しかったんで、うん、レフリーがーって見ててそんな思う場面は記憶に多くはないので、うん、はい、はい、僕も大満足な試合でした。
はい、ありがとうございます。というわけで以上ピックアップゲームのコーナーでした。
はい、
次節の注目カードですが、西地区3位4位大阪対名古屋の直接対決を取り上げようと思います。
イエーイ
イエーイ、これはまた今週に引き続き熱い試合が見えそうですね。
うん、これはインテンシティ高そうな試合が見えますね。
高そうですね。大阪は28勝18敗で3位、オフェンシブレーティング 104.4 で10位、ディフェンシブレーティングが 102.9 でリーグ9位、名古屋は29勝21敗、はい、で西地区4位で、オフェンシブレーティングが 106.3 で8位、ディフェンシブレーティングが 102.7 でリーグ8位ということで、
うん、
なんとまあオフェンシブレーティングとね、ディフェンシブレーティングの差、まあ、いわゆるネットレーティングってやつですね、 100ポゼッションずつオフェンスディフェンスをやったらプラマイ何点になるのかが、
うん、
実は順位が下位の名古屋の方がいいというね、
うん、
名古屋が 3.6 プラスで大阪がプラス 1.5 という、
うん、
まあそういう意味でも、そういう意味でもまさに実力伯仲の相手ということになってます。うん、両チームとも今シーズンはもうガードの活躍がすごい話題ですよね。
そうですね、斉藤匠選手であったりとかっていうところですよね。
はい、
はい、
そっちの斉藤さんの方から先に行きますと、平均 12.2 点 5.4 アシストで、171センチでそれやるかっていう、まあ、素晴らしい、それだけでも素晴らしいスタッツではあるんですが、
うん、
以前紹介した慎太郎さんって方の B リーグアナリティクスというサイトが、
はい、
この間ミッドレンジ王を探せという記事を書いてたんですけど、
はい、
なんと斉藤選手のミドル成功率が 55.79% で、外国籍含む全 B リーガーで一番いいと。 いうのがあるそうで、どれだけいいかと言いますと、相手のガードもこれから紹介しますけど、まあ、DJ ニュービルっていう素晴らしいガードがいます。
うん、
彼は 1.18% なんですよ。
うん、
だから、それだけでも斉藤選手のミドルのやばさがわかるっていう。
うん、
55.79 って NBA で死ぬほどミドルがうまくて有名なクリス・ポールが 52.4% だから、それより高いっていう、まあ、
うんうん、
競技のね、競技のレベル差は置いといても、まあ、それだけすごいスタッツを残して、すごい確率でミドルを決めてると。
はい。
だから、大体、現代バスケはね、スリーとゴールした王の本数を極限まで増やそうという進化をしている方向性なのに、
うん、
その、慎太郎さんの、まあ、サイトによると、斉藤選手は 33.6% とそれなりの確率で3を決めてるにもかかわらずミドルを打った方がミドルを打たれた方が期待値が高いから、
うん、
もう最悪アンダーしてもいいと。
そうですね。
いう、まあ、恐ろしい選手だということですね。
うん、で、あ、いいですよね。はい、だからまあほぼほぼ期待値一緒ってことですもんね。
そうですね。
1ポゼッションあたり1点ちょっとっていうところ。
あ、そうですそうです。
うん、だからそれは、まあ、ひっくり返して言うのであればディエンスからすればポイントを全く絞れないっていう、
そうですね、
うん、
しかも去年さらに3入れてますからね、ここから上がる可能性ありますからね、うん、斉藤選手の場合は、
ね、はい、
でさらに、相手もいいと、大阪ね、うん、DJ ニュービル選手、スタッツ的な話で言ったらもう B リーグの外国籍ガード史上一番いいんじゃねえかという、平均 19.9 点、5.9 アシスト、2.1 ターンオーバーという素晴らしい成績。うん、しかも、スリーポイントが平均 6.4 本も打って 2.8 本決めてると、その確率 44.4% ということで、うん、こちらも系統は違いますけど、化け物スタッツですね。
そうですね。
いや、嫌ですよね、どっちもね。
うん、
まあ、ニュービル選手なんかやっぱり、もうちょっと斉藤選手よりミッドレンジをそもそも打つ本数が少ないんで、
そうですね、
でリムまでもいけちゃうしっていう優位性もあるんですけど、
はいはい
はい、はい、ということで、まあ大阪の方がややバランスが良く、名古屋の方がやや外角のシュートに優れてるという特徴はあるものの、2チームとも今シーズンは層も厚いですし、
はい、
ニュービル斉藤以外にもいい選手が揃ってますんで、結構なんかこの個人に注目するのも面白いカードなのかなと、このカードに関しては思っております、
うん、はい、
ひるきさん的には注目ポイントはいかがですか？
いや、もうおっしゃったようにこの2人が鍵にはなると思います。まあ、あとはインサイドのところが若干名古屋に分があるのかなというふうには思いますね、うん、はい、
名古屋バーレル、
うん、バーレル、ライオンズ、
エアーズ、
うん、
まあ、確かにコマ揃ってんだよな。
そうですね、まあ、ただここ本当に面白いですよね。西地区の2位3位4位が2ゲーム差の中に
2ゲーム以内にいるっていう、うん、そうなんですよね。これで三河ずっこけパターンも一応ありますからね。
ありますね。三河安牌だとシーズン前、
うん、
シーズン前とかシーズン序盤では思ってましたし、天皇杯もまあ最後のベスト4に入っていたりとかっていうのもあったんですけれども、ね、
はい、
けれどもっていうところですね。
うん、
はい、
なんなら琉球より上にいた時期とかありますもんね、三河。
ありましたね。
あ、はい、いや、 やっぱり長いし、これ本当だから一試合一試合のね、強さもやっぱりピックアップゲームなんかしちゃうと、わあすごいななんて思っちゃうけど、この長いシーズンをずっと戦っていくっていうきつさもやっぱりね、
うんうん、
真のチーム力というか最大出力だけじゃなくやんなきゃいけないっていうね、三河もね、はい、どこまで立ち直せるのかと思いますが、うん、とりあえずでもね、今週2連勝した方が逆にね、2連勝なんかあった日には三河ももう今週に追い抜いちゃうかもしれないということで、
はい、
注目ですね。
はい、
はい、というわけで、この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください。そして、聞いてくださっている皆様、ご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグ、トラッシュトーキングセオリーまでお願いします。今週は3ついただいてます。
はい。
1つ目、すそっぱいさん。 富樫選手もインスタでアモングアス購入報告を西村選手と原選手タグ付けしてたし、スペースジャムも上映されるし、ダブドリボリューム11も出るし、かっこ関係ない、バスケ選手宇宙人狼配信来ますかということで、ひるきさんもね、アモングアスをやるアスリートをツイッターで募ってましたけど、
はい、
でこの辺はあのこういう交流あったりするんですか、富樫選手、西村選手、原選手。
西村選手にはこの間ちょっとやるみたいな DM 送って、
はい、
でその時は、いやまだやったことないんですよねみたいな感じだったんだけど、あー、
なるほど、これからなんだ、
うん、ただあんまり僕バスケット選手はバスケット選手で自分たちでいろいろやればいいのかなって今の段階では思っていて、
はい、
そうではなくて、こういろんなアスリートやっぱ閉ざされてるんで、結構スポーツ界って、まあトップの子たち、本当に上の方の上積みの子たちは、
はい、
それぞれイベントだったり、まあ、契約してるメーカーさんだったりとかいろいろあって交流はあるんですけれども、なんかもっとこう競技間での交流とかっていうのはちょっとなんかゲームを通じてやってみるのも、
なるほどね、
ちょっと視点が違って面白いんじゃないかななんて思ったりして、はい、
ただのゲームで終わらせない感じですね。
いや、まあよく言えばですけど、ただ僕がゲームしたいだけなんですけど、ね、
まあでもちょっと楽しみにしております。
はい、ただ、はい、ゲームをするっていうこう大義名分をこう僕が作れるんで
いやー、まあ会話もね、あのゲームしてるときはもちろんね、人狼ゲームなんですけど、はい、まあ、死んだ後なり、あのゲームとゲームの切り替えの時とかね、普通に交流できますもんね、はいはい、
そうですね、
はい、
はい、
続きまして STK さん、
はい、
あ、今なんか教えかけました、
ええ、
大丈夫ですか、
はい、
脇毛を脱毛したと思わしき選手を最近見かけるけど、なぜ、足の脱毛は結構見かけるけど、これはテーピングを剥がすときに痛いからかなと想像しているのですが、脇毛はないとパフォーマンスが上がるのでしょうか、うん、気になって仕方ないけど、トラッシュトーキングセオリーしか答えてくれなそうなのでお願いします。なお私が把握している脇つるりんは三遠川島選手、群馬田原選手、秋田長谷川選手ですということでまあ僕は全く知らなかったですけど、ひるきさん現役時代とか、いやいや、こいつは競ってんなっていう人いました。
いやいや、もうこの質問自体がもう知らんがな
確かにね、
いやいやいや、まあどう、まあ、本人がパフォーマンス上がると思うのであればやればいいんじゃないでしょうかねあの脱毛はしましたけど、僕現役時代に
脱毛、
はい、僕全身行きましたね。でも脇はやんなかったんじゃないかな。
あ、全身行ったんですか、それ写真写りとかの意味で。
いやいやいや、もうなんかシンプルに、あの、はい、今男性の脱毛っていうのがちょっとずつ出てきてて、
はあ、はあははあ、
それで、まあ、あのモニターみたいになって、まあ、あの広告塔になってくれって言って
誘われたんですよ、
ね、そうそうそう、で富山の時に、あのお誘いを受けて、でまあ最初腕だけにしようかななんて思ってたんですけど、まあ、どうせやるんだったらと思って、
はい、
あの全部バーン行って、そうで、まあ、脇はでもやんなかったっすね。なんか脇はなんでやらなかったんだろうな、やるメリットが特に思い浮かばなかった
いや気にしてみないし、バスケットライブじゃ脇毛までわかんないしな、
そう、
ね、相当大写しになってる。
はい、
これちなみに、はい、どうでした感想としては。
あのこれをお聞きになってる皆さん、男性の皆さんに、
はい、
あのぜひ、脱毛でやるやらないは個人の自由ですし、あの、
はい、
もう全くもって他人が介入するべきところではないんですけれども、
はい、
あの一つだけライフハックをお伝えさせていただきますと、うん
はい、
お尻はもう脱毛をすると世界が変わります。
お尻？
お尻です。
お、
まあ、いわゆるだから、発射口、
はい、
お尻の方の発射口、
はい、
まあ、もう肛門ですね、はい、肛門の、
はい、
あの毛、
はい、
まあ、それは、多かれ少なかれ、まあ、全くない方もいらっしゃるでしょうけど、ある方もいらっしゃると思うんです。全然違いますね、ないと。いや、本
清
当
潔
に。
感かってこと？
いや、と、そうそうそう、そういう話なの。で
なる
も、
ほ
も
ど
う笑
ね。
うじゃないですか、本当に。もう、目から鱗どころか、もう、
なるほ
い
ど、な
ろ
るほ
ん
ど。
なものが出てくる勢いで感動します、本当に。だから、そこに今まで、こう、例えば、まあ、だから、人間、うんちをするじゃないですか。で、まあ、お尻を拭くじゃないですか、現代社会では。そこに、こう、紙と、その、要するに残った汚れを拭く、隔たり、邪魔をするものが一切い
なる
ないん
ほ
で
ど
すよ。
ね。
お、すごい。もうテーブル拭いてる感じ。もうクイックルワイパーだぞ。ふって。すごい、すごい、本当に。感動しますよ、本当に。
じゃあ、血毛が濃いめの方には効果が
そう。
あるっ
なん
てこと
で、
です
だ
ね。
し、お尻、まあそう、もう血毛ですよね。何をきれいに言おうとしてんだって話なんだけど、血芸はいらないじゃん、正直。もうあってもなくてもってい
まあ
う。
そうですね。
そうそうそう。なんか別に、お尻をきれいに拭けるのも、もうすげえ助かるだろうし、すげえ夜の世界が大阪の方は血芸とかなかった方が多分清潔感あるだろう
まあ確
し。
かに。
なんで、もう、本当、もう理しかないです。
これ、それって、一回やって終わりですか？また生えてくるんですか？
何回か行かないとダメですね。
ああ、そうなんだ。もう、
何
ヒ
回
ル
か、
さんは処分したんですか？そこは、じゃあ、何回か通って。
で、何回かやったところで、なんて言うんだろうな、こう、別に完全に奴らがこう、撲滅できるわけではないんですよね。まあ、それも個人差があるのかもしれないけれども、だから僕は全部で4、5回行きましたけど、今、はちょっと復活気味ですよね。僕全然岡山来てから忙しすぎて脱毛とか行ってらんないんで、時間かかるんですよ。
あ、そうなんですね。
特に全身とかってなったら、まあ2時間ぐらい取られたりするんで。
なるほど。
そう。で、まあ、剃っていいから行かなきゃいけないんで。
あ、そうなんですね。
あ、
じゃあ、
まあ、やっ
そ
てくれるところもありますけれども、自
行く
分でやっ
前
て
か
き
ら時間がかかっちゃうと。
た。そうそうそうそう。ただまあ、楽は楽ですよ。それが習慣づくと楽っすね。で、要するに習慣づいていくと、まあ、一発目、その脱毛屋さんに行った時に2時間かかってたのが、まあ、もう慣れてきたら1時間ぐらいで終わったりしますし。
ああ、そっか。なるほど。
何の話ですか、これ。バスケのポッドキャスト。
やっぱでも注目する人はいるんすね。脇毛が生えてるとか生えてないとかね。
そうなんでしょうか
面白いで
ね。
すね。STK さんね。
はい。
ちなみに僕、体毛が結構、あらゆる体毛が薄いから、あんまり血毛も気にしたことないですね。
ああ、なるほど。それはね、羨ましいです。大変羨ましい。
でもなんかそういう人って大体女性ホルモンが強いから髪がハゲないとかって聞いてたのに、全然前から後退してて、で、話ちげえじゃねえかみたいな。ふざけんなみたいな思ってますけど。
いやいやいやいや、もう、みんな通る道ですから、髪の毛の
です
交代
ね。
は。
最後です。たくみんさん。あ、違う、たくみさんだ。なんだ、たくみ、入れたんだ俺は。ひるきヘッドコーチに質問です。インタビューなどで自分はポイントガードだったんで、ポイントガードには特に厳しい的なコメントをしている大学の監督さんの記事をいろいろ見かけたのですが、ヒルキヘッドコーチは自分の現役時代のポジションの選手に厳しくなりがち、多く求めがちみたいなことってありますか？逆に自分が経験してないポジションの選手を指導する難しさを感じたりしますか？コーチの分業家がしっかりしてるプロだとあまりこういったことってないのかな、だそうです。
ご自分の質問にご自分で答えていただき大変ありがとうございます。コーチ、やっぱりプロになると、コーチが何人もいたりとかと、まあ、チームによってそれぞれでしょうけれども、役割、まあ、うちのチームであれば、アシスタントが3人いるんで、それぞれに得意分野があったりとかっていう
な
と
るほど。
ころで、僕の仕事はどちらかというと、選手たちの今持ってる能力を組み合わせて、チームとしてのどういうコンセプトであったりとか、そのどの程度のスタンダード、ディフェンスをどこまでアグレッシブに やり続けるのか、もしくはそれをできるようになるのか、目
はい。
指すべきポイントはどこなのかっていうところをこう常に軌道修正であったりとか、選手たちに理解をしてもらうっていうのが僕の仕事だと思っ
な
て
る
いま
ほど
す。
ね。
はい。で、自分が現役でやっていた時にできていたことであったりとかっていうところをあまり感覚値で伝えないようにすごく意識をしてます。コーチになってからずっと。
ああ、はあはあはあ、なるほど。なん
俺の
か、
時はは
い。
こうだったんだとか、こうやればこうなるよっていうのは、あんまり、感覚で物事を言わないようにはしていて、ある程度こういう選択肢もあるよ、こういう選択肢もあるよ、もしくは、ここは間違いなく自分の基盤、ファンダメンタルとしてできていないと、この先困るよっていう部分をどんどんどんどん選手たちに伝えていって、そこから先は自分たちのイマジネーションであったりスキルであったりとかっていうところの出しどころじゃないのっていうことですかね、僕のスタンスは。
なるほどね。
はい。
で、当然、まあ、チームコンセプト的なことは作ってるから、そこが、まずあってっていうことですよね。
はい、なんで、まあビッグマンのスキルとか、ガードのスキル、ウィングのスキルってそれぞれいろいろありますけれども、
はい。
チーム練習の中では、本当にファンダメンタルの部分しかやらなくて、ガードの選手たちに特化してるものっていうのは、割と練習が終わってからとか、オフの日とかにアシスタントコーチであったり、スキルコーチがそういうのを選手たちと取り組むっていった状態です。
なるほど。
多分どこのチームもそうなんじゃないですかね。あんまりこう、なんか個人のスキルにフォーカスをしてやってる時間がないです。シーズン中は特に。
そうですよね。
はい。
オフシーズンにそこら辺をまずしっかりやりつつってことです
まあ、あ
ね。
とはその自分でやってこいが割と
うん。
プロの世界ですかね。
そうっすよね。いや、だって、そもそもそんな、まあまあ若い選手はともかくね、バックトゥーバック毎週 やって、さらになかなか体力的にもあれですよね。いろいろ時間の制約もあるだろうけど、コンディショニングもしっかりしなきゃいけないだろうし。
そうです
バスケ
ね。
選手って本当ね、大変ですよね。なんか、冷静に考えていくと。ずっと何かしらバスケのことは、その休んでる時ですら考えてないと追いつけないですもんね。いやー。なんかこう、取材とかするようになると大変さが、ただ見てる時より、あれですね。なんか、感じが、これ俺は無理だわっていう。能力もないけど、あっても無理だって思うような気が
まあ
し
な
ます
ん
ね。
で、まあ今の話でいくと、そのシーズン中であったりとか、まあ実際ヘッドコーチが取り組みたいものっていうのは、やっぱりそのチームを勝たせるっていうところに行くので、もっとこんなプレーしたいんだ、ああいうプレーしたいんだとか、この場面でボールを持たせてほしいんだとか、選手ってやっぱ、それはシーズン前に、チームに合流する前に死ぬほど努力をしてこないと、もう本当に、で、結構前のシーズンでできることとかで判断されたりはするんで、
まあ
で、
そうっ
実際
すよ
チームが動
ね。
き出してからは、お前こんなことできんじゃん、あんなことできんじゃんって言って、それが取り入れられるかどうかっていうのはもう未知数だから、
うん。
ない
まあ
とは
そう
言
で
わ
す
ない
よ
けれども、あ
ね。
るとも言えないから、
確
そう、なん
か
であ
に。
れば、まあ、もうちょっとオフシーズンの取り組み方っていうのは変わっていくよねっていう、まあでも今の選手、オフもすごく精力的にバスケットしてるんで、
いや、確かに。
だからやっぱ
確
日
か
本
に
も、
な。
上がってきたなと思います。本当にもう僕が JBL にいた時とかも、オフはオフでしたから。
そう、昔のような伝説的な出来事がないですよ。みんなめっちゃちゃんとまともなアスリートになってるから。なんか、すごい話をあんま聞かないもん
そうですね。
な。まあいいことですけどね。絶対その方が、その
競技
競技
的
レ
に
ベ
は
ル
ね。
上がってくるでしょうし。
はい。
なるほど。はい、わかりました。ありがとうございます。ということで、皆さん、こんな風に取り上げますので、どしどし。感想、質問など、ハッシュタグトラッシュトーキングセオリーまでお願いします。
今週
はい、
コメントが多くて楽しかったです。
いや、うん、そうですね。確かに。はい。ほぼほぼこの量ならほぼ全部拾えると思いますので、
はい、
あの、こっちが取捨選択に困るぐらい、ね、
ぜひぜひ、ぜひお願いします。
送っていただけたらなんて思っております。はい。はい、ということで、ひるきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてください。バイバイ。
バイバイ。